月5日木曜日17時になりました。木曜ルチンチャンプルーでございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
台風の中いかがお過ごしですか、ともきと。
はい、煽られてるよ、原垣品とは。
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。台風ですね。
台風ですよ。
13号レンレン。
レンレンですよ。
名前めっちゃ可愛いな。
パンダみたいな。
イエーイ、はい、台風だから気をつけてよ。
気をつけてよ、行ってらっしゃい。
傘さすなよ。
なんでも今から強くなるみたいですね。
飛んでいくよ、メリーポ
ピンズ。いや古い。6日、明日ですね。明日の24時が一番本当には近いのかな。
24時、
まあ、だから00時
今日の日付変わって。
そうそう、日付変更線で
夜中か。
夜中、うん、
明日の朝はない。明日の朝強いと、
まあ、だから前にもちょっとそんな話してた時に、あの左側にいたら強い、なんかこう風がね、
はいはい、
こう巻き込むから強くなるよって話したんですけど、一応まあ左側にはいるんで多分風は強いけど離れてってはいるので、朝起きた時にはもうあれかな、うん、そんなでもないのかな。
明日も昼夕方にはもう結構上にいたので。
そうだから石垣島と宮古島は今暴風域なのかな、
土直撃なん
で入ってるみたいですけど、本島は一応それてはいるんですよね、
う
ん。
ってことはまだ一回も今年台風の直撃
だからね、ないね。
ないですね。13号数えますけど、
なんだろう
一応ね、直撃でもないし、今回この今日ある13号連連は、うん、今日あの8時からベンディー会の、
はいはいはいはい、
いつもの第一木曜日の予定だったんですけど、うん、今回はまああの大事を取ってということで、うん、便秘会の方は中止とさせていただきますので、そのご報告だけをさせていただきたいなと。で、まあ、去年も確か一回台風で通って便秘会中止にして、その日の夜にあのツイキャス配信で配信版の便秘会をやったんですけど、今日も一応それをやろうかなと思ってますので、便秘会の開演時間と同じ夜8時20時から便秘さんのツイッターのアカウント、大峰ジナヌーっていう、
ジナヌ
ー、はい、ジナヌー、ジナっていうアカウントでね、ツイキャス配信しますので、メンバーベンビーさんと、銀メダリストのシントスケと、心地ちゃんひびと、トモキとパッパラズですね。
はい、
岸本いねんかい。
岸本はもう来なくていいっていろいろありましてね
はい、なんだ、台風14号が1回できたんだけど消滅したんだよね。
すぐ消滅して、また来週、再来週ぐらい
15号がちょっと出てきてるかな。15号は沖縄じゃなくって本島にあれなんですよ、がっつり行くんだけど、私来週の月火で県外に行く予定立ててたんですけど、
来週のまず札幌っすよ。再来週か、
来週じゃない、絆祭りでしょ。
来週
だから、もしかしたら、だからずっと今友達と台風情報を見ながら、最初14号ができた時にヒエーってなって、で次の日14号消滅しました、やったーって。そうで、13号も一応それてるからいけるねと思ったら、15号が8日にあれかな、関東ぐらいのとこにいて、
これも行くなってことじゃない。
札幌行けるからマジで
なのかな。行くなってこと、
行くなってことですね。
そうだから水曜日に、まあ、舞台の営業があるじゃないですか。だから帰ってこれないが絶対できないから、ちょっとでももう日曜日の時点で怪しいなと思ったらもうキャンセルしようと思ってはいるんですよ。
うわ、
そう、今日曜か土曜日、
俺代わりに行こうか。
なんでか深夜さんの役の方が誰にもできないよ今からセリフ覚えるの大変だよそうだからもうずっとバイト先でどうしようと思って、台風出てきたなーつって、この営業飛ばしたら干されるはずなーみたいなこと言ってたら、バイト先の社員の人に大丈夫、いつまでも待ってるよって言われた社員枠開けて待ってるよって言われたから、
いい話じゃないですか。
いや、よくないよ。いや、
でも絶対だったらちょっと気をつけた方がいいですよ本当に
本当に、
うん、だってと特にトモキはさ、
はい、
北に行けば行くほど要は日にちが経っていくってことだからね、はい、帰れなくなるか行けなくなるってことでしょ。
そうですね。だから8日に関東だったら僕13に行くので、その5日後消滅してたらいいですけど、
まあ遅かったらまだ北海道に残ってたりするときはまあね。
あんまでも北海道まで台風ってないよね。
というかあれもうほぼほぼ熱帯にはなるけど、うん、その雨風が強いとか、
まあ、あとはこっちから飛ばないとかね、
うん、それだけが怖いですね。いや、3年ぶりの札幌なんで。
ちなみに台風15号の名前、これ今年かな、2019、ファクサイ。
え
ファクサイ、
ファクサイ、
白菜ってどうしてもつけたくなくて濁らしてファーにしようぜっつって。
どういうあれなのかな、イントネーションなのか分かんないけど、ファクサイかな。
あれですよね、その中国かどっかのやつの名前取って、14
号の名前カジキでしたよね。
あ、じゃあそれ日本なのかな。
日本
カジキ海に帰るってなってました、
ね、ファクサイ、ファクサイ、そう8日の15時に今関東にいますね。
うーん、うわ
ー、やばいな、本当に行くなってことかな。だからね、消滅してほしいな。
そんな気持ちでね、もう毎日過ごしてたら大変だ。
あ、本当によ。でももうね、まあ週末じゃなくてね、珍しく平日な感じですけれども。
だからこれ本当不謹慎なんだけど、もう台風が平日だとちょっとテンション上がるやん。
次の、いやもうこれは沖縄に住んでたらもう小さい頃からそれが、
本当ごめんなさいだけどね。
でもそれはもうね、小さい頃のあれだと思う。全然別にテンション何も上がらん。
あ、そう。
だって何もできないじゃないですか。で、なんか
1時間に1回台風情報見てるけど。
飲みに行けるじゃないですか。
行かないし、家にいなさい。
子供の頃は学校が休みになる、大人になったら飲みに行ける。うん、
だって
仕事休みってよ、台風で。どうせバス動かないんでしょ、つって。
もうすごかった
。公共交通機関が止まったら仕事も休みだから、よし、今日飲みに行こうぜ、みたいな。
滑舌いいな。滑舌いいな。
沖縄の人が早起きするのはクリスマス の、 あのサンタが持ってきた日の朝6時の起きるのと、台風情報を見るための朝6時半便、
今日台風ある、あ、仕事あるかな、
学校休みかな、みたいな。もうすぐテロップが出るから。
なんだでも
昨日の夜ワクワクしながら今日朝早く起きた人多いと思いますよ、
今日別にだったもん、
ね、昔で深夜さんと友達ん家で何人かで飲むって言って、深夜さんしこたま酔っ払ってから、で台風、まあ、次の日がやっぱ台風 で、私もともと休みで、で、シアさん明日仕事じゃないのみたいなこと言ったら、うん、どうせ台風つって、で、風速30メートル以上になったら休みって言って、台風情報の風速、最速23メートル。絶対仕事やし、つって。
でも、休みだった。
あ、休みだったんですか、
う
ん、
次の日ね。俺も起きたら、ぶっちゃけね、あの時、ぶっちゃけ起きたら10時だったわけ。本当は9時出勤なのに、9時出勤なのに10時で、やべえと思ってパッて見たら、今日お休みですって8時ぐらいに LINE 入ってた。
単純に自分である遅刻じゃないですか。
本当に良かったなって。今だから
助かった。ダメな大人の見本じゃないですか。
これがね、沖縄の男ですよ。
です
よ。予測で休みで飲んで、飲んだくれて。
もうするから。うん、
予測の前借りですよ、ほんとに。休日の前借りですよ。
そう、だから結局、休日が増えるじゃないですか。だからインフルになった時もそうですけど、
あのインフルの時の休日とまた違うよ、これ。
わかるよ。わかるけど、でも家から出られないから、でも出られないさ。
出れはする。
いや、出ちゃダメだから休みにしてるの。
お前、沖縄の有名なの24時間のスーパー、大型スーパーだろ、
はい。
うん、あっちはもう台風でも開けますかね。あそこが閉まった時本当に。
あそこが閉まる時だけは、うん、ちょっと今回やばいな、マジで。っていうメモリになりますから。う
ん、最近はでもいろんな企業が早めに閉めてはいますよね。
早いよね、うん。早くなってるよ、本当に。
夕方ぐらいには閉めたりとかするから。
そう、だから今日バイト先絶対休みかなと思ってたら、まだ開いてると思って、普通に働いてきたけど。
あなたの働いてる大型テナントの、ね、うん、ビルなんてのはもうすぐ閉まるんじゃないの、あんな。
そうだから、まあ、あそこ橋が封鎖されたらもう出られなくなるじゃないですか、
うん、あ、そうか、風も強いもんな。
そうそうそう、だから橋ね、うちらが働いてる間に橋が封鎖されたらどうしようって言いながら、なってましたけど、ね、またでもどんどん強くなるみたいですから、夜ね、こんな2人の言ってることを気にしてあれですよ、鵜呑みにして飲みに行ったらダメですよ。
そうですよ、僕らも今日もうとても安全な場所からツイキャス配信を行うので。
そうだよ、そのために稽古もミーティングも今日バラシにしたんですから、う
ん、はい、すいません、はい、
直高がバイクだから今日バラシにしたんだよ。
あ、そうなの。
チューブから来るから、ね、
チューブからバイクでこの中帰らせたらあれだ、なんかあったらもう死んでも死にきれんと思って、ね、うん、そう、お休みにしましたので、
僕らはもう本当にシェルターぐらい無事、あの、もう安全なところでツイキャス配信するので。
どこよ、みんなをそこに行かせてくださいよ。ツイキャスの方でムッチーさんが毎度と、
毎度、
お笑いカレー大好きわらばさん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは、台風の中お疲れ様ですと。
イエス、
ギリギリまで今日あれだよね、だからラジオあるのかドキドキしてたよね。
あ、してた。
いや、してました、
ね、だから自分だけ連絡ないのかなと思って来て、あれ今日ラジオ休みですよって言われないかなってドキドキしてた。
え、俺もお昼過ぎにね、連絡来るって言うから、マネージャーから1時ぐらいかなと思ってて、しょっちゅう携帯見てたんだよ。あれ
3時ぐらいでしたね、今日ありますって。
2時間前だったら、あ、今日あるんだってなって、
そう
風呂入らなきゃってなったから、
はい、
あのオープニングでも言ったんですけど、
はいはい、
あおられ、あっし、車じゃないんですか、
風にですか。いや、台風ね、
コンビニです。コンビニ
に煽られる、
コンビニ煽られっていうのがあって、俺の中で今、はいはい、あのね、はいはい、俺はいつも行くコンビニがあって朝めっちゃ忙しいのよ、
はいはい、
混むし、
うん、
で後ろに並ぶ人が、
はいはいはい、あ、
もうね近いのよ。 わかる？
あ、列してる時にこうぴったりくっついてくるんだ。
もうぴったりこのパ、いやあのパーソナルスペースよぐらい。こんなにさやられると、
はい、
俺本当は例えばね、タバコとチキンとかを買いたいのに、もうチキンって言えなくなるわけ、はいはい、俺。
これレジしてる時にそんだけ近いってこと？
近いの。プラスレジも2つしか開けないから、本当はこっち4つぐらいあるレジなんだけど、
うん、まあ、2
つしか開かないからさ、
ね、
うん、
最近なんかあれじゃないですか、こうあんま順番抜かさないようにじゃないけど、ね、うん、店内のこちらでお待ちくださいみたいなスペースあるじゃないですか。
あれもね、沖縄の人にはねまだちゃんとねあれなってない、
浸透してない、浸透、
あのあれでしょ、あのお菓子コーナーと、
あ、そうですそうですそうです、
パンコーナーの間にあの足のマークでしょ
あって、で、こっからレジ3つ全部いけるみたいな、
あれ全然誰も守ってない。
結局レジのところになりますからね。そうそう
そう、もしくはあのおにぎりコーナーまでみんな曲がってから
回る。あ、はいはいはいはいはいはい、
だからあっちで待ってても、ね、あっちで待ってても分からん人にはあの後ろ並ばんから先に取られる時もあるから、
店員が呼ばないんですか、あちらのお客さんが
先に。いやだ、朝のそのね、忙しい時はそれも対応できないんじゃないですかね、
まあ、
か
あとだって外国の方多いもん、まあ、外国の方が言わんもん、
アジア人観光客の方って朝早いらしいんですよ、うん、
あ、本当、
行動がまず早いらしい、
多分船着くのも早いんじゃないですか、
だから着いて宿泊するじゃないですか、うん、朝7時ぐらいからもうい
る、
家族とかで、はい、
どこが空いてるの、
朝7時
だから、おいや朝ごはん食いにどん亭とかこの辺
だ、
どん亭、
どん亭に
とか行く、いやめっちゃいますよ、
まあでも今ホテルがあんま朝ごはんついてないところも多いしね、
もうあるし、だからビュッフェとかで、朝食ビュッフェとかでやっぱちょっとねいい値段するから、
うん、つけないで、
こっちのものをそう食べようってするのか、
こっちだったらコンビニとかもね空いてたし、
そうだから朝早いんですよ、
朝早いんだろ
う、お店終わってちょっと朝まで飲んで7時過ぎぐらいによし、どん亭に締め行こうぜっつって言ったらもうほぼ埋まってるとかあるんで、
えどん亭が、
たまに
ここのどん亭、
はい、
マジで
この通りにある、
また人数が多いからね、
そう
バイト先とかにも泉崎の方の前バイトしてたとこはよく来るんですよ、もうあっちもなんかあの中国の方かな、6を前も言ったっけ、これ
何これ、
アロハですよ、
そうそうそう、アロハの指で6みたい、これが6みたいで、だから最初分かんないじゃないですか、なんとなく中国人なのか日本人なのか分かんないから、何名様ですかって聞いたらアロハをずっとやられるんですよ、
はい、
この親指と小指を立ててなんだ、人差し指中指薬指をこう、ね、
あそうっていう、あの
これも通じるのかな若い子に、
いや通じないらしいですよ、
デンデレレンのやつね、
ガチャも通じないらしいですか、今
指をされてずっとこれでこうやられてて、
うん、
でなえ何名な2名ですかって指が2本だから、
うん、
ににツーツーって言ったらなんか向こうも分かんないで、うん、イエスイエスみたいな、うん、で言ったらなんかすげえいっぱい入ってくるから、え何名ですかってずっとこっちは日本語で聞いてるんですよ、したら中国の方で日本語できる方が、うん、あこれ6ですって言って、うん、これで6なのみたいな、どういう数え方で6なのか分かんないけど、
いやもうだってもし俺がこれされたら
アロハされたら、
うんうん、全力でアロハって言いますけど俺のじゃないけどねって言いながら、あ知らんか知らんかとか言いながら
そうそう、だからなんでこんなアロハの挨拶されてるんだろうってずっと思ってたら6って最近知って、
これ中国だけかな、
この中国なのかな、
1,2,3,4,5 の6なんじゃないですか、
あはいはいはい、なるほどね、
7大変じゃね、薬指立てんのかな、
6,7,8,9 とかじゃない、分かんないですけど、
分かんない、そうそうそう、だから数え方も違うから、でも結構6名、
この方たちだけで流行ってる6なのかな、
いや結構食いますよ、
本当これ、うん、6なんだ、
6
って
6だけ覚えたわけだから、最近も何名ですかって聞いたらアロハされたから、あ6って聞いてイエスイエスみたいな、
へえ、
いやもうすぐ英語で英単語で言えよ、それぐらいの英単語だったらって思いますけど、
まあね、
これさ結構見た目で分かんなくって、一応英語表記のメニューもあるわけ、
う
ん、でそれを渡すために一応ね分かんないから何名様ですかってわざと日本語で聞くんだけど、うん、2名ですぐらいまでは日本語で言えるみたいで、
うん、
2名ですって言って、あ分かり、あ日本人だと思って日本語メニュー渡すじゃないですか、その後すげえ困ってて、
あ
で聞いたらよくなんか会話してみたら、あの中国の方とか、
はいはい、
外国の方で日本語読めないみたいな、
俺でもさ、俺さこれさ自慢じゃないけど、俺は絶対に区別できる自信がある、
どうやって、
中国の方と韓国の方と沖縄のと日本の方どうやってじゃなくて、この雰囲気と顔と髪型と、
いやなんとなく、でも最近若い子とか、
もう絶対俺は分かる、う
ん、韓国ファッションするじゃないですか、
うんする、
もうね、
昔小学校の時僕が被ってたようなキャップ被って、
うん、
あの濃いめの真っ白の 顔に赤いルージュ引いて、
そうそうそうそうそう、
首輪みたいのつけて、
あそこ韓国ね、
チョーカーね、うん、あ違う違う、だからでも若い今の若い子そのファッションするんですよ、日本人の子が、
日本人はやらない
よ、やるやるよ、
そうなの、
空海に行かないだけだよそういう若い子が、
あそこない
よ、
台風夫婦さんにもそんなスタッフさんいないよ、こんな、
でもミムさんとか、あのなんだっけ、もう一人女性の方、綿貫かなじゃない子、あの色っぽい色っぽい可愛い子、指さされても
レナさん、
レナさんもう結構あれじゃないですか、
あそうなの、
いや普段のこのね仕事してる時の感じでは分からんけど、私服見たことないから、
うん、でもさ男の人見て分からん、女の人はじゃあ置いといて、男の人も分かるよな、
男の人は、
ああそう、男の人は分かりやすい、
大体ね丸い丸いっていうか眼鏡をかけ
てる、そうそうそうそう、
中国の方だなみたいな、
眼鏡にシャツに
テクノカットみたいなは韓国の方だなっていう、なん
か、あそうね、男の人は分かりやすいかも、男性は、
あと韓国の方は女性はあのガニ股だったら韓国の人です、
へえ、
あっちには内股っていうあれがないらしくて、
は
女性内股がその可愛いとかないらしくて、女性もみんなガニ股、
最近女性の内股も見ないけどね、
足元見れば分かるらしいです、
へえ、
面白っ、なんか若い人でも本当にガニ股で信号待ちとかしてますからね、めっちゃ
立ってる時も、
立ってる時も歩いてる時も、え
美人さんが、
美人さんとかでも、
マジうわちょっと、あ
日本だとちょっとまあ注意されるというか気をつけた方がいいよぐらいなね、
うん、そうだよ、もったいない、
あ今風が強いですね
いや急にな
ごめんなさい、いやちょっと急になっちゃったからあのおじいさんがね、すごい折りたたみ傘をすごいうーってやりながら、
ねもう外した方がいいよ、おじいさんも、
ね、傘
ささ
ない方が
ね、逆に危ない、めっちゃちっちゃいな、あの傘、
情報が、
あ中国で数字の1を指で表す方法、1これは日本人と同じ、はい、人差し指、ね、2も一緒、3も一緒、
ね、
で4も一緒、
4まで一緒、
5も一緒、
5は手のひらをパー、
パーで6になったら
この
真ん中の指3本を畳む、はい、で7は手を握った状態からまず人差し指と中指を立って、うん、そこに親指を伸ばして当てます、でこれで7って、
これ
1回閉じるってことですか、
あいやまあ別に順番でいけばいいんだけど、今説明として
1、2、3、4、5、6、7、
はい、
で8は手を握った状態から親指と人差し指を立ててその2本の指で8の形を作ります、
8の形、
あだからあの写真撮るときとかにこうほら顎に当てるみたいな手、
はいはい、あのヌーベイがやってたやつね、
そうそう、あのエンディングで小顔に見える小顔に見える効果のやつね、小顔に見える、これが8、
オープニングか、あれバリバリ最強の、
この後の9ちょっと怖いけど、写真手を握った状態から人差し指を立て、はい、その人差し指の第二関節かと第一関節を曲げて9の形を作りますと、
うん、これで9、日本で言えばあの、
ね、これ9
で、ちなみに日本では泥棒を意味する仕事
ね、
う
ん、お前あのこれかっつってあのヤンキー映画とかで、
私それ初めて知ったけど、
え
これが泥棒を表して、
引っ掛けるってことだから、
ね、
そう
9で10は、拳の形、
えこれ10
拳10なの、
何名様で
日本を挙げて
何名様ですかって言われて急に拳を見せられるかも
ね、
はい、
ファイトファイトみたいな、
面白
い、1、2、3、4、
もう覚えてない、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
じゃあニコダさんが20ってこと、腹立つのはじゃあ常に20ってやってるみたいな、
面白い、
面白いね、全然違うんだ、
全然違う、
すごいな、
それで言ったら日本人のはシンプルだな、これが増えていくだけだもん、
数だからね、
でもこれが6かなんか1か分かんなくなるときあります、
いやでもこうやったりするじゃないですか、
あ、まあ、両手でね、
5で足りてることが多いってことでしょ、
まあまあそんなにね、
はいはいはい、
10じゃないと足りないことが多いから片手で表現できるってこと、
はあ、
じゃないですか、
なるほど、まあ人口多いですからね、
まあ、兄弟家族が多いとかね、
あ中国は、うん、一人っ子政策でご家族で行くのが多いんだ、3世帯で旅するのが多いから、
そう、3世帯なんでしょう、
だから6以上が
各家族世帯が、
あなるほどなるほど、意味が分かった、
まあ、2×3 とか、
ね、嫁側のお父さんお母さんとお母さんお父さん14みたいな
14、ああ
やるんでしょうね、
ああ
すごいな、何かそういうところにも
文化
違いがあるんですね、
なんかバイト、まあ、ごめんなさいね、バイト先の話ばっかで、インドネシ
ア、
そう、本当バイトばっかしてるのよ最近、ディナーのシフトが大体インドネシアの子が多いわけ、5、6人インドネシアの子で、
1人お名前あげて、どんな名前がある、
マデ
さん、
マデ
ワヤンとか、
ワヤン
とかいるんだけど、うん、 数字がよ分かる数字日本数字が読めないというか、
一緒じゃないのあれ全世界共通でしょ。
だってでもローマ数字は違うじゃないですか。
ああこの
V とか X みたいな使ったりするじゃないですか。で、まあ、インドネシアがどういう数字なのか分かんないですけど、10分タイマーで10分セットしてって言われて、分かりましたって言って終わったら、終わってみたら7分だったんですよ。うん、え、これ何分でやったのって言ったら10分ですって言われて、誰に何を教わったらこれが10になるの？
時差がまだあるんじゃない
3分
時差が。いや、だ何時間の時差が、まあ、あるかもな。進んで、徐々に治っていくタイプの人なんじゃないですか。
あと3分。
あと3分ずれてるぐらいの時差まで来てる。
そうそう。
もしくはこのマデさん、ワーヤンの中では7分がベストタイムだもん。
あ、その料理のね。
7分がインドネシアでは10分とされてる。
あ、60進法じゃないんだ。
そう。60秒で1分のあれではないかもしれないです。
あ、じゃないんだ。あ、なるほどね。でも面白いですよ。いろいろ、日本語学校通ってる生徒さんなんだけど、うん、なんかだんだん日本語上手になってくるわけ。で、最初お姉さんって言われてたの、うん、お姉さんこれどこにあるのとかどこに片付けるのだったのが、次の週になったらいきなり
客のおばちゃんみたいに
先輩って呼ばれて、
先輩を習ったんでしょうね。
先輩習ったんだと思って、
職場とか、そうそうそうそう、あの学校の目上の人、年が近い目上の人は先輩と言いますっていう授業があったんでしょうね。
次の週あったらねえって言われた。
いや、あ、すごい一瞬もう淘汰するの早いな。もう
これちなみにこの空海にいるベトナムの子からは先生って言われる？
教え方が違うんですか？
もうみんなには先生っていう、この子は
目上の人に、
目上全員、私より先
輩に教えてくれるから、うん、教えてくれる人は先生です。あ、この人作り方とかいろいろ教えてくれる先生だってなったんでしょ。
前のバイト先のベトナムの子はお姉さんだった。女の子なんだけど、お姉さんお姉さんって言うわけ。
年上の女性の人はお姉さん。
いや、多分名前を覚える気がないんだと思う。
なんか昭和の時代の社長さん、社長さんみたいな。
そうみたいな。
お姉さん、お姉さん。
そうそうそう。だから面白い。会話してると。だって日本に来てバイトしてる先によって、ここでしか呼ばないこのメニューの省略名みたいなのあるじゃないですか。はいはい、で、ガーリックトマトオムライスのことをガリトマって言うんですよ、うちら。
はいはいはい。
だからインドネシアの子がオーダー入ってガリトマ一丁って言ってるわけ。な
んかガリトマで覚えるから、
そうそう、これ祖国に帰っても何の役にも立たないけどなと思って、
まあ、
それ
は
そ
うだ。日本語何覚えたの教えてよ、さガリトマっていう可能性もあるってこと
か。言えてると思ってたら文字にしてみたら違うみたいな。オムライスの卵を、まあ、言ったらこう終わってしまうときに名前書いとかないと次の日が分かんなくなるから、うんうん、オムライスって日本人とかみんな書いてしまっとくわけで、朝来てその卵を取ったらモライスって書いてあった。あ、じゃあオモライソだ。オモライソ、
オモライソ、
あ、カタカナのね。
そうそうそう、オモライソ、オモライソ、
そう、す、え、すをそうに書くんだ。
あ、いや、単純に多分耳でオムライスって言ってるけど、耳で聞いてるのはオモライソって聞こえてんだ。
習ったのがオモライソだからオモライソって書いた。そう、
あんまりオムライスって分かってないんだはず。
かわいいじゃないですか。
そう、かわいいよ。いいね、かつ卵のやつ。
例えば俺がね、この仕込み屋でオムライスを取ってって言ったら腹立つだろ。
あ、
噛むなみたいな。かわいい、かわいい感じですよね。
そうそう、面白いですね。
そっか、うん、俺当たったことだ。あ、すげえ時間あれだ。
あ、本当だ。ごめんなさい、
また。また喋ってましたけど。
バイト先の話ばっかりしちゃった。
はい、一旦 CM 行きまして、また、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、すべて小文字で。origin@fmnaha.jp となっております。件名に木曜オリジンチャンプルーと書いて、メールお待ちしております。差し入れがあるから後で紹介します。一旦 CM です。
新とすけ新です。
新とすけ首里石峰です。
毎月第2水曜日は
新とすけトークライブ。
毎月多彩なゲストを迎えて楽しいトークをお届けします。
場所は FM 那覇イベントスペース。入場料は1000円。
1000円あれば隣のガブソカ食堂の美味しいそばが食べられます。
いえ、それは言わないでいいから。
とにかく
お待ちしてます。
はい、9月5日木曜日17時、24分になっております。木曜日にチャプレやっております。
はい、
やっております。
これ終わりで行きますとかもなくて、いつもとブリッジも変わってるから急に来た感じがしてあわあわしてしまった。
はい、
ツイキャス、
ツイキャス、ちょっと待ってね、あちこちのページが、GT203 こんにちはと、はい、都内は薄曇りだなと、
こんにちは、
東京の方は
今はね
台風の影響はないということで、ね、うちぃさん鶏玉の卵焼き食べたいなと、
あ、まあ、ヒートが持ってきたやつね、
そうそうそうそう、中城のあれはまだやってんのかな、明太子は、
うわあれそう SNS で見ました、
見た、
めっちゃ行きたいと思った、
美味しいよ、
ただ今ご飯食えんからな、
あそっか芝居太郎か博士さん、お姉さんではないよねとかっこ笑いというかそうね、でもおばさんって呼ばれたらさすがにちょっと傷つくな、
おばちゃんつって、やっぱ傷つく、
すごい下の子とかだったらいいよ、もう小学生ぐらいまでだったらおばちゃんはいいけど、インドネシアとかの子は20大体2、3とかなんですよ、の子におばちゃんって言われたらちょっと傷つく、
いやわかんないですよ、だから日本語学校で、日本では30代を超えたらおばさんですって教えてるかもしれないですし、
まあまああるかもな、うん、あるぞ、
でも最近本当に自分で鏡見ておばさんになったなって思う、
肌の感じとか見て、
うん、うん、とかもそうだし、バイト終わって事務所行ってなんか事務作業してふって鏡見た時に、ああ年取ったなと思った
毎週会ってるけどよ、うん、見ててよ、うん、そんな思わんかったよ、
本当に、うん、大丈夫まだ、
ね、あんまり思ってないし、うん、だから
思ったら言って、
思った時言う、
思った時は秋山さんなんかめっちゃ老けましたねって、
う
ん
う
ん、
1週間で
言いますよ、
言って
言う時は、
今のとこ、あでもこれ分からんな、要は自分の顔ってそんな見ないさ、はい、どう俺は大丈夫、その一緒に始めて6年ぐらいになるでしょう、毎週会いますけども、老けた感じする、
いやでもね、
ラジオ始めた時っていうか、
ちょっと待って怖い怖い、ラジオ始めた時っていうか、僕は10年前の深夜さんに会ってるので、うん、やっぱ深夜さん最近ヒゲ伸ばすじゃないですか、うん、白が増えたなと思って、
あそう、
まあ、でもそれはありますね、
なんか
ヒゲに頭に白髪はあれですけど、ヒゲに白髪出てくると、うん、あもうそんな年なんだっていう、
この、だから眉毛鼻毛ヒゲですよね、
なんか老けたなっていうよりは、あなんか、あ
年を重ねてるな、ちゃんと、
なんかちゃんとというか、
そうなん
だ、やはり年齢には抗えないんだな、うん、老いには抗えないんだなという
か、だからやっぱ顔は変わってないとか、肌き、うん、年の割には肌綺麗ですね、うん、若く見えますねと、まあね、こういう仕事してるから言われたりとか、うん、気をつけるじゃないですか、やっぱでもヒゲとか髪の毛とかは嘘つけないし、
つけねえな、
うん、
だから俺深夜さんずっと36歳のイメージなんですよ、もう多分最初の頃にあったイメージがあるんで、で多分ちゃんと話するようになって、年齢最初に聞いたのが36ぐらいのイメージで、
そうだね、
僕の中ではずっと36なんですよ、
うん、もう 40?40
です今、
今年 1?1
なる、もうそろそろ
あと2ヶ月か、
トモキもでもそんな変わらないよね、あでもトモキはねちょっとあれだよね、
でもトモキは
風格が出てきてんだよ、
前よりでも単純に太ったり、
だ昔の宣材写真見たら、うん、あなんか可愛くないなと思うもんなんか痩せてて、
いやいいじゃないですか、
でも
か
毎週会ってるからな、
いや毎週会うのはもちろんありますし、
あと熊さん、
あ大城熊さん、
大城さんは結構変わったよね、
大きくなりたからね、
なんか風格がすごくなって、
ヒゲじゃない、
ヒゲだろうな、
ね、それもそうでしょうね、
会った頃ってさもっとなんかシュッとしててさ、
してたしてた、
なんかちょっとなんかシュッとしてて、あれだったよね、なんか若々しい若々しいっていうか、あれだったもんな、
ちゃんとそれを今聞いてみたらやっぱなんかあのガタイも良く
なって、ガタイも良くなってね、
言ったら深夜さんと同い年ですよね、
同い年ですよ、やっぱ一緒だ、
もともとでもちょっと色素薄いじゃないですか、
色が白いイメージはずっとあるんですよ、
あそうそうそうそう、だから僕らはそのもう何年
だ、
ラジオ6年
もう7年か、
7年ぐらい
ぐらいになりますよね、
え降りちゃうんですか、
降りちゃう
マジですか、
6年はやってるよ確実に
だってそれでしかもオリジンアワーにしたらもう15、6年経ちますよね、だって
な一番長いのが20、うん、
だって国際通りのあのあっちのねお酒屋の上でやってた時からですね、
小刻みさんたちが、あベンビーさん小刻みさんが一番長い、
そうですね、
ですよね、
ベンビーさんは開局の時から、
ああそうだ、
もう今ずっと今唯一のメンバー
とか、20年ぐらい、
そうたまに向こうに行った時もあったから、やっぱそんなの大城さん知ってるからな、こっちからしたら、
あ私だって西町警察やってる時にずっと平野さんに、うん、もう42なんだから体気をつけないとみたいなこと言ってたら、うん、ヒート45って言われて、あ3年経ってると思って、
そうなん
だ、平野もだよな、
だからね、
平野さんも38ぐらいのイメージ、
そうだから40になるときに40みたいな感じで言ってたわけ、うん、もう5年も経ってる、どうしよう、
すごいな、
最近さ H2O とずっと一緒にいて、 東京オリンピック来年だねっつって、でおもてなしって言ってたのってなんかすげえ昔じゃないみたいな中高生は言ってるわけ、うん、でもリエさんと私はえそんな前じゃないでしょみたいな、調べたら6年前だったわけ。そういうなんか中高生の6年とこの30代後半プラス40代の
小学校低学年の子がさ、はあ、見てたの影響 の、 その中学になってたらそれも相当昔だろ
う
な。昔
さ、うちらなんか6年前って聞いてもあまだまだ全然最近じゃんみたいな、うん、30代さんまだみたいな、
日付始まった頃でしょみたいな、
うん、くらいくらいくらい、
そう考えたらすごい
すね、そんな感じですもんね。
そうだから
すごいな、
もう最近本当中学生、あ劇団一同の公演ありがとうございました、ご来場いただいたお客様も、あのもうずっと中高生と一緒にいてジェネレーションを感じたよねやっぱり。いや
だから僕もさっきちらっと言ったんですけど、その電話、
うんうん、あはいはい、ガチャって分からない、
ガチャも通用しないし、うん、ボタンもあれだし、
ガチャが通用しないって
受話器とかが分かんない、
ガチャって、うん、この電話を切るっていうガチャっていう、
コントとかよく芝居とかで言うやつでしょ、はい、ガチャって。
だから子供ともしもしって言って遊んでて、うん、もしもしって言ってて、うん、こんにちはっつって、うん、パパだよっつって、うん、バイ、じゃあまたねガチャって言っても、ガチャって何の音って言うらしいです。
ガチャ知らないの、
怖くないですか、
怖
っ、ガチャ何の音ってある
マジで、
まあ、もうだって今の子はスライドで済んですもん、
家電がないもん、
そう家電ないの、あるでしょ、
ない、ないないないない、
もうだってみんな携帯持ってますもん、
あそう、
お父さんもお母さんもお兄ちゃんお姉ちゃんも持ってますもん、
だ家にいないからかけても出ないしね。
でもなんか家電がないとなんか社会人みたいな感じじゃない、
あのタウンページ
とか、だってあります、家電
お家にはあるよ、
あお家にはあるんだ、
あります、
まあ、実家にはあるな、確かに
実家には、
実家にはありますよ、
そう、じゃあ一人暮らしとかして、
あないない
ないでしょ、引かないじゃないですか、だって
引かない、
だってもう電話線あったら Wi-Fi つなぐしか差し込むことがないもん。
待って、このまま俺たちはどうなっていくんだろうい
やだから
家でもなくなるのが、
同じその記事で見たのに、その若い子がよ、若い子があのすぐ速度制限になるんですよ、うんうん、お家で Wi-Fi 使ってないのって、うん、あ 家に Wi-Fi ないんですよ、あそうなんだっつって、なんかその固定なんちゃらみたいな、でもなんだっけな、固定のなんかそのこの刺すところってないのって聞いたら、固定機みたいな、そなんすかっつって、もう Wi-Fi ってもう飛んでるものしか知らないので、
あ飛ばすことを知らないんだ、
そうこれを設置して飛ばしてるっていうの知らないらしくて、だ街中行ったら普通にもう飛んでるじゃないですか、 Wi-Fi ってもう飛んでって当たり前だから、
誰かが飛ばしてくれてるもんだと思ってる、
そうだから家にも飛んでくるはずだけど、家 Wi-Fi ない、
届かないです、
届かないですってしか思って、契約して家で
Wi-Fi お金払ってるんだよっつう話ですよ、
そ
う
だからそれ知らないですよ、
本当に
無料 Wi-Fi とかも増えて
へ
とか、
なんか
いろいろありましたよ、怖いなと思って、あとパソコン知らないとか使えないとか、逆
に、あ今それが多いみたいですね、
もう全部スマホタブレットで済ましきれるから、
タイピングができない
って、タイ
ピングでき
ない、へえ、エクセルとかワードが使えない、
でも今学校ではその情報処理かって、
まあ、もうそれも古いって、
授業の一環でちょこっと触ったことあるぐらいで、もうそれ以外も
そうでしょ、
タブレットとかになるから、
俺これが出た時に俺小学校の頃なかったから、すげえハイテクな学校が増えてるなと思ったら、
もうそれこそ
それこそ古いんだ、
だもう昭和平成令和でもうあれですよ、
そうだから僕らが小学校小6の時に初めてパソコンの授業ができたんですよ、うん、
はいはいはい、
それがだから走りじゃないですか、うん、フロッピーディスクでしたもん、まだ
懐かしい
な、
だから一人一枚フロッピーディスクを渡され、
私大学生だったから、フロッピーは、
じゃあ、イラスト開いて、
あったね、
イラストっていう
アプリ、文字太郎みたいなやつか、
いや、一太郎です、
あ一太郎だ
と花子、
ああ懐かしい、年賀状作るやつだ、
あの数字系は花子、まあ、パワーポイント的なやつ、で、あのその文章ワードみたいなやつが一太郎で、一太郎会話できるんですよ、一太郎っつって文字打ってこの検索窓にポンって言ったら今の Siri みたいに返事返ってくるんですよ、
え
っていうのでずっと遊んでましたけどね、
え返事返ってくるの、
返事返ってくるのあったんですよ一太郎、
ええ今の時代ですごい Siri の、え昔のパソコンで、
そう返ってきたんですよ、あでももう固定で何種類かがもう回ってくる感じなんですけど、こんにちはって言ったらこんにちはって返ってくるし、
でも今だから Siri みたいなもんじゃないですか、
そう、それが音声入力になってたのが Siri ですよ、
昔からこれあるんだ、
いやありますよ、
あるあるある、知らんかった
、入ってた、
イルカのやつわかる、イルカのやつわかる、
はい、あのアシストしてくれる
やつ、そうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうパソコン開いてワードとか開くと横に必ずそのイルカ出てきて、
そうそう、あもう邪魔イルカって
薄黄色い吹き出しで検索窓を出してくるんですよ、 ここで検索できるよ、
困ってたらここで検索してねみたいな、もう邪魔みたいな、
いや全然
でこいつをクリックしてたらグエッグエッグエッ、
全然ついていけてないんだ
よ、リアクションをするっていう、
そうたまに違うのもあるんだよね、イルカ以外も選べるみたいな、
選べる選べる
あるわけ
だ、それがスマホで出たのがあのコンシェルジュみたいなやつ、あのどこまでやったのかな、
あのあれか、羊か、
あ羊の、
ああ
、なんかあれのやつが昔だから、
そえ昔のパソコンってすごいな、いこんな走りだったの、
昔からすごかったんですよ、
こんな俺
マックのあのでかいスケルトンのやつとか死に流行ったな、
あありましたね、
俺ぶっちゃけパソコン
のやつね、後ろがボコ
ンって、そうそうそうそう、
パソコンに関して本当に分からんわけ、パソコンは全然やったことなかった、
いやだから僕はもう小6の時にその授業があって、で中学校高校もあったんで、パソコンはまあそれもあって、家でも親父が自分でなんかあのいろんな組み立てて作ってやってたのがあったんで、
なんかすごいね、だってさ昔さ昔の事務所にいた時だよ、
はい、
また日賀あずさもいた時だよ、
はい、
あの時ね、iPhone が iPhone が流行り始めて、このタッチパネル、はいはいはい、タッチのなんていうのこれ、スマホ、
スマホ、
はい、これが流行り始めて、
タッチパネルのやつがね、
朝がもうそろそろ変えようかなと思ってるって、なんかもう深刻そうに言ったの覚えてるわけ、
はいはい、
でそれを日賀あずさが、うん、そしたらそれをあのお笑いのメンバーのと、あゆむだったかな、すでに持ってるっつって、
まあ、今はよく最先端好きですからね、
お笑いの iPhone 一人目は岸本です、
あ岸本、
な
んかそのお笑いのメンバーと話してて、いやもう私変えようと思ってるっつって、はい、初めてこの俺らのメンバーからガラケーからね変わったのがあいつだったの、あーさん、
日賀ずさね、
その時にあこんなハイテクなんだって言ったのを覚えてる、だから今から11年前ぐらいですよ、これ
深夜さんもギリギリまで iPhone に変えなかったですもんね、
うん、俺も全然ガラケーでしたからね、
うん、俺いつか、ね、でも俺ももうオリジン入った時はスマホでした、
あもうすでに
高卒業してすぐその
このタッチパネルの、
はい、あのエクスペリア持ってました、まだあのボタンが3つだけついてる、
はいはいはいはい、
タッチパネルじゃなくてボタンが3つだけついてる初代のエクスペリアを使ってました、僕最初
は、なんかもうすごいね、
時代を感じながら差し入れを食べましょうか、
はい、
いただきましょうか、
タラちゃんさんから、
はい、
たこ焼きいただきました、
タラちゃんさんからたこ焼き3種類いただきました、
ありがとうございます、1人1種類全部食べようぜ、
そうだ
たこ焼きは言ってもね、もう時代は変わってもたこ焼きですから、ね、
ノーマル、はい、あと和風
てりたま、
あそうてりたま和風おろしかな、おろし、
あうわおろしいいな、
おろしいいよね、
どれいきます今、
じゃんけ ん, ん, けん
通常のやつもう自分で
取ったけど、あ違う、はい、じゃんけんするよちゃんと、
最初はグーじゃんけんチョキ、
お全員チョ キ,
全員チョキ、最初はグーじゃんけんパー、
おしゃさん最後、しゃさん最後、検証円が痛いから変えます、
最初はグーじゃんけんチョキ、
あっ絶対取られるし、
うわ待ってマジで迷った、
絶対取られるし、
マジで迷った、
ともき私大根おろしがいい、
いや勝ってるから、選ぶのは俺が
一応だから言っただけ、言っただけ、言っただけ、
大根おろし最高な、
おいおいおい、
ね、
そういうのいいよ、
出てさっぱりさっぱりさしたいな、さっぱり
たこ焼きが食えると、じゃあ、うん、私はてりたまいただきます、うん、
お笑いだ、あざーす、やったー、おろし、ありがとうございます、
意外にねノーマルが美味しかったりする、
そうノーマルはね間違いないよ、
な
んだか
ありがとうございます、
すげ
え、ありがとうございます、まあ結局シェアしますけど、ね、僕らはね、
いやしかし一人、
秋山マジで昨日の夜たこ焼き食べたくて今日たこ焼き買って帰ろうと思ってた、
私ね今日まだご飯食べてないの、いただきます、
いただきます、
タラちゃんさんいただきます、
いただきます、
ありがとうございます、
外、あ、
うわタルタル最高だな、
ちょっとこれね開けるのに時間かかりますね、
あロスがね、じゃあ僕先にもうすでに僕はソースかかってるのでいただきます、
ともきがてりたま、しんやさんがノーマル、
ノーマル、
もうマヨネーズとソース、
じゃあノーマルいってみましょう、
秋山は天
つゆ、ありがとう、
開かないよ開かないよ、
うまっ、
このどこからでも開けられますの、どこからでも開かないよ、
ありがとうございます、うん、
まだ食べれてません、
美味しゅうございますわ、
あ、開いた、開いた、
握力だな、これは、
でも腱鞘炎だから、左手首と右肘腱鞘炎ですから、
銀だこって本当にめったに食わんかったから美味しいね、
最高っすね、
うん、美味しい、
ちょっとちゃんともう一個食べたい、
全然出てこないよ、
ちゃんともう一個食べたいさあ、秋山がね、大根おろしで苦戦している間にですね、
やばい、
一旦CM 行きましょう、
私が苦戦してたら行かないさ、
CM のその操作もねあるので、 またパタパタしますけども、はい、一旦 CM 行きまして、たこ焼きを食べていきたいと思います。それでは一旦 CM です。
新戸助新です。
新戸助首里石峰です。
毎月第2水曜日は
新戸助トークライブ。
毎月多彩なゲストを迎えて楽しいトークをお届けします。
場所は FM 那覇イベントスペース。入場料は1000円。
1000円あれば隣のガブソカ食堂の美味しいそばが食べられます。
いや、それは言わないでいいから。
とにかくお待ちしてます。
はい、9月の5日木曜日17時、40分になろうとします。木曜日神社ブレット
やっております。やだ、
たこ焼きシェアしようと立ち上がった瞬間に CM が終わってる。えっって座ってるっていうね。あ、美味しい、さっぱり、夏にはいいね。
うわ、ちょっとじゃあおろし行きたい。
てりたま行きたいな。
おろしいいね。おろしちょっと俺も興味あるな。
おろし行きましょう。食べ尽くして
やりましょう。なんでか。ともき3つも食べてるさ。
いや、2つ下食べてないって。
3つ減ってるよ。
いや、2つですよ、2つ。
さあ、おろし、おろしはこれ珍しいですね。つけたこみたいな。
そうそう、明石焼きみたいな感じ。ネギたっぷりの。
いや、割り箸割るの下手だな。
いや違う、私のせいじゃない。
ちょっとじゃあいただきます。
はい、いただきます。
あら、美味しそう。あ、ちょっと扇風機つけてるからネギが飛んでっちゃうよ。
う
ーん、うーん。あ、てりたま美味しい。
てりたまいいっすよね。
てりたま食べた後にそのあれじゃない、おろし食べたらさっぱりしてんじゃない、余計に。
いただきます。うん、うん。
卵って毎日食べてるのに飽きないよね、うん、毎日食べてる。
うわ、
あ、ちょっとピリ辛だね、てりたま。
おろし最高だな。
あ、しやさんてりたま食べてないよ。
てりたまもぜひ。
あれ、七味かかってる？かけたの？
いや、ちょっとかかってました。
あ、元からかかってるんだ。
なんかすごい味食うたなイメージですね。
あ、でもそんなに。
でもね、
うんうん、
いや、でもだからもうこの大根おろしがね、さっぱりだから、うわ、くそ、ボケなければよかった。あ、うん、大根おろしにしればよかった、うん、くそ。
てりたまに悪いだろ。
いや、てりたまうまいですよ。
てりたまの前で言うなよ。てりたまが気にするだろ。
いや、
美味しいな。だってさ、たこ焼きってさ、基本どんぐらいのペースで買う？いや、本当に1年に1回買うか買わないか。
そう、食うか食わないかっすよ、
うん、
シェアさん通常。
あ、いいよ、通常、どうぞどうぞ。
シェアさん、え、マヨネーズいかない人っすか？
いや、とりあえず、最初ソースだけで楽しもうかなみたいな感じです。
ちょっとマヨも開けちゃっていいですか、
うん、どうぞどうぞ。
よっしゃ、これだけは秋山さん
に。たこ焼きそうそう食わんよね。
食べないっすね。
昔みたいにさ、たこ焼き屋みたいなのがもっともうちょっと増えてもいいのにな。結構なんかないよね。
まあ、でも逆に昔の前に首里のスタジオの時は、
まあ、近くに
あったじゃないですか。
あったね。
あれで買ったりとか、ハピナハがまだあった時に
銀だこありましたもんね。
銀だこがあって、そこで知り合いがバイトしてたんで、営業であの芸人さんが出る時に帰りに寄ったりしてたんですけど、うんうん、もうとんと行ってないな。
うん、シンプルもいいっしょね。やっぱシンプルもいいよね。
ソースの王道いいっすね。
天つゆ、このソース考えた人天才だな。天つゆとおろし
最高っすね。
うん、たこ焼きにめっちゃ合う。
さあ、ツイキャスもいっぱい来てます
よ。すいません、進めといてください。
GT GT2003
はい、
イルカよりサイコ先生だよねって。先ほどの
女の人だから、
サイコ先生ってまたあるのかな、わかんないですけど、う
ん、わかんない。
柴田六博士さん、検証園って、はい、意外と繊細やなと。
もう今ね、いろんなところが検証縁ですよ。カローラカロー、カド
カ。熊さんから、
はい、
おう、ポケットベルの通信サービスが2019年9月で終了するそうですよと。シアさん持ってましたかと、今月でベルともに428-88951渋谷早く来いとか送れなくなりますよと。
まだ、
ベルポケベルってやったことある？
僕ポケベルないっす。
私ものない。お姉ちゃんが持ってて、お姉ちゃんが高校生で持ってて、私が高校生になるときはもう携帯電話になってたんで。
ああそうか。じゃあ25 2512とか分かんないよね。
こう25がこう、
こう2512、
12がいい、
いい、
恋、
恋、
あ、早く恋とかの恋、
こうとか好きだったら、33 3322 3322。
一応わか、まあ、それは分かる、解読というか、
あ、
表記みたいな、
うん、
あ行が1の1、 あいうえおで 1,2,3,4,5
ってことですよね。そうそうそうそう、
これだから説明するの難しそうですね今の子に。
あもうよくわからんはずな。
えなんで1があ行なんですかみたいな。2が家行で3がさ、うん、作業は3だからさってわかるんですけど、なんで1があ行なんですか。
それもわからなくなるかな。
いいかいっつって、うん、もうなんか昔のこの古希を持ってきて、
う
んうん、このボタンに
あそうそうそうだ、ね、
あいうあって書いてあるのを見して、うんうん、いいかこの1を1回押せばあが打てるんだよっつって、うん、全部説明しないといけない。
でもこれ一応あまあそうか、今携帯がこれかスライドの
フリックだか ら
前はねあいうえおって打つとき青を5回打たないといけんかったさ。
そうだからずっとね、うんうんうん、ガラケー使ってた人はフリック慣れないからあのところ 1,2,3,4,5 って押したりとか。
あそっか、ポケベル、うわポケベル寂しいもんだね。ポケベルやってない世代だもんね。俺はやってた世代だからな。
僕がもう小学校上がる前ぐらいがポケベルで、うん、その親父も持ってなかったんです。ポケベルはいらんと、うん、でポケベルがまだやってる時にこの携帯電話がまだ4話音ぐらいの、
うんうん、
携帯電話が出た時に親父はもうすぐその携帯を買ってたんですよ、うん、だからもうあの昔この本屋行ってあの着信音を自分で作る本があって、
なんかあったね
4話音でドレミとかを、
うん、うちらまだ3話音だったよ。
あ3話音か、だから最初のやつで
3話音
やってて、親父の携帯、親父が家にいる時は親父の携帯でその歌を本屋で覚えてきてドレミを打って着信音を作るっていう、テレレテレレテレレってだけ鳴るのを作ってとか
あったあった、やってましたね。人気のやつとかね、
うん、そういうので遊んでましたね。
だんだんね着歌とかさ、
いやまあ徐々にねこの16話音とか32話音とかになって、あ
の着信音、この電話かけた人が向こうが設定した歌を聞くみたいな。
あ着歌、
ね、なんかでも昔はさその着信音とか、うん、着メロっていうのはめっちゃ凝ってた時あるけど、もう今は全然だな。普通のピリリでいいなって思うもん。
なお鳴らさないしね。
あそうほぼ前マナーモードナンバーよ。
あいやまあ僕もずっとそうだったんですけど、今このね、お店で働いてる時に連絡あったりとかするので、最近このマナーモードを解除してることが多いんですけど、やっぱもう着信音とか別にこだわらないというか、もう通常の純正の初期設定のまま。だから急にこの間なんかこのエリアに位置情報で入ったら通知が来るような設定をしたんです。したら本当に忘れてて、したら急に携帯から普段鳴らないあのビヨンビヨンっていう音が鳴り出して、あっ、なえってなって、本当に一回周りを警戒して何の音ってなってで俺のポケがブーってなってるから取ったら自分の携帯がビヨンビヨンビヨンってなってて、何これってなって、本当に5分ぐらいパニックになってる時間があって。
LINE の着信音とかみんな一緒じゃないですか。
そうみんな一緒、
LINE か
あじゃなくて、うん、あの電話の方
だからダンタントンティントンティントンだろ、うん、
だから、うん、誰が鳴ってるか本当に人がいっぱいいるとこで鳴ったら絶対ほぼ全員が自分かなって
一回言われてる、ね、自分のポッケに一回ねあのガンマンかなぐらいしちゃってて添えますもんね
だからでもねそれでまた厄介なのが、うんね、舞台とかで音が鳴るでしょ、音鳴った時に誰私じゃないって顔できるっていうのもあるわよ。要はみんな同じ音だから私じゃないよみたいな
顔も映画館とかでね。
でも大体もうね場所で分かるから言いますけどね、うん、だからおじいちゃんとかおばあちゃんは着信音が LINE じゃないのよ、携帯の着信音だわけ、うん、ちゃんと
リリリリリ、しかもちゃんと音で書いてね、ピリリリリぐらいでなってから、
でそして止め方が分かんないとか、うん、どこにあるか分かんなくって、
これどうやって止めるんですかって
綺麗みたいなね、うん、
あの大城くまさんから、うん、携帯着メロドレミブックっていう本の名前が送られてきました。
今もありそうだね大城くまさんち
懐かしいな。
いやそっか携帯も変わるもんね。だって俺たまに友達、高校の友達が電話してさ、待ってる間にこの音楽が流れたりした時に、うわ若いなこいつって思うもんな。
あ
なんかブルーハーツが好きなんだけどそいつね、はいはいはい、ブルーハーツとかこの待ってる間に流れると、
そう昔はねこの学生の時とかは友達からしか来ないから、その待ち歌を自分の好きな曲とかに設定してるけど、そのまま社会人に上がって上司から電話かかってきた上司のこの待ってるのがそのビーズとか流れたりとかしたら、そのゴールデンボンバー流れたりとかしたら、俺は今何を聞かされて待ってるんだって思わせてしまうから、
スポンサーさんの担当者の方で着 この町歌の人がいるんですよ、うん、これが好きなのかなと思っていつも
なんかちょっとバレなんかちょっと、ね、バレてないところですけど、ね、
なんかその人のプライベート見てしまった感じでちょっと恥ずかしい。
いやだからもう町歌のサービスが多分始まった時には多分芸人を志してたかやってたかなんですけど、うんうんうん、あのもうその時やっぱもう何に設定しとくかっていう大喜利ですよね、うん、松はとか、はい、いや待ってんのこっちだよって言わせるというかとかもうそういう大喜利合戦ですよね。
でも俺一回さこの着歌ではないけど俺一回代表に出し怒られたことがあって、はい、俺留守番電話のね、うん、留守番電話サービスがあるでしょ、
はいはいはい、
で昔の携帯で俺自分で吹き込んでたわけ。
あーな留守電ピーという音の後に
ピーの後にそれを自分のオリジナルの歌があって、ね、それを吹き込んでたわけ、はい、
ちょっと歌うよ。ちょっともらっていいですか。
寂しい時だけ電話して俺の声を聞きたがる俺はお前に弱音、ピチピチジャブジャブランランランランヘイピーってなって
た。よく覚えてますね
これをやってたら代表にしのぐられたお前の留守電よって俺入り始めの頃だったんだけど21人かなデジ代表これ友達の中では俺なんかこんなのが流行ってたわけ。
いやでもめっちゃいいっすねそれ。
デジ怒られた
っていう今から着信音それにしましょう。
いやだ絶対いいだ超怒られる
俺はお前に用はねえって社長から
電話かかってきて稽古中それ流しましょう皆さん携帯鳴ってるよっつって
俺の携帯って分かるけど
な最高だな。あのだから今携帯すごいのが、うん、この間のモバイルプリンスさんに会ったんですよ、
はいはいはいはい、
あの沖縄のねローカルタレントで常にもこのモバイル
最新の
やつの情報を集めてる人がいるんですけど、うん、そのモバイルプリンス自体も使ってたあのブラックチェリーっていう、うん、まあ、アンドロイドスマホになるんですけど、昔の、携帯みたいにキーボードがついてるんですよ。こっちカチカチカチカチってます、
ね、点キーが。
でその点キーにこのショートカットボタンとかを割り当てられるっつって F を押したら Facebook 開くしみたいな、T を押したら Twitter 開くし I を押したら
そのパソコンみたいなことってこと？
インスタが開くように設定とかできるっつって目の前で見せてもらってわすげえって言ってたらこのキーボードのところをなぞって画面が動くんですよ。
あ、スライドさせるの本当にタッチパネルと一緒のあれなんだ。
タッチパネルともうこの
点キー自体が気持ち悪い。なんかすごすぎて
点キーになってて、これはマジ便利ですよっつ
って俺ね。あ、じゃあ一つ聞きたいけど、はい、俺まあ iPhone なんだけど、はい、デジいつもグーってなるんだけど、うん、もうそんな難しいのよりも俺100って打ちたいときに、
はい、
数字にまず変換するでしょ、
はい、
で1、0すぐ0ってやると0じゃなくなって変なから
それこそ
波線になるの。
1を2回押したらあーいいになる。
そう
0の次の記号が出てくるって
だからそうならないためには1回1、0ってやって5秒ぐらい開けてから0ってやらないといけないわけ。俺これがもう100にすぐしたいのにって思うわけ。
しやさん5秒待たなくても大丈夫です。
どうすればいいんですか。
1押す、0押すしたら左上に必ず右に向いてる矢印があるんだ。
え、左に向いてる？右に
何で右
向きの矢印が一回今キーボードを開いて
キーボードを開きますよ。おお本当にできるのそれ。
はい、
ちょっと待って、じゃあメモの方で、はいはいはいはい、
キーボード開いてください、うん、文字打とうとして、
はい、
そしたら、
うん、
左上に矢印あるじゃないですか、
うん、矢印ってどれ。これあこれこれ、
うん、1の隣にだから10矢印0って押してください。
10矢印。おお本当だ
同じ文字を同じこの場所にある文字を2個連続で打つときはその矢印をやることによってその10のその1個目の0はもう入力終わりですでピッて次に行くようにの矢印です。
俺一番嬉しいこれが分かった
の。初歩のやつ初歩の
本当にもう毎回ね数字打つのがめんどくさかったの
でも私 iPhone から今 Android に変わってるんですけど、うん、iPhone の時に左この文字だけ一文字だけこの文章を打って、うん、あ音2を間違えたと、
うん、
の時のいけないさあれなんかタッチしてからこうスライドさせるさ
音2を間違えた
ってことだから音2というかこれ文章結構一文打ち直して
間に持っていきたい時だ。
そう、
はい、はい、これ僕最近見つけました。
じゃやり方は分かりますよ。
分かる
iPhone だよね。
iPhone のこのギュッて押して、う
ん、空白ボタンをギュッて押せばいいんですよ。
押してこうやってスライドさせて持っていくじゃないですか、うんうん、あれがもう下手くそで、
まだそこ
だから、はいはい、Android はちゃんと矢印ついてるんですよ。右と左そうそうそうそう、
あのね、iPhone でこの白いとこ押してから、うんうんうん、自分の指でそこまで持ってって、うん、離すときちょっとペンって
慎重になるなるなる。
あれあのキーボードのところでそう動かしきれるとこがあるんですよ。
え？ そんなのもあるの？
ありますあります。
なんでやる
って。でそこに表示はされてないけど、うん、赤さたなはまやのところで左にペンってフリックしたら、あのカッコとかが使えます。
あ、それはわかるよ。
そう、それと同じ感じで、5のとこかなを長押ししながら横やると、あのこの文字打つところのあれがスースースーって動いて移動できます。
もう今知ってもしょうがない。
いやだからもうそれはそれも結構前のもう情報です。
いやでも超勉強なるわ。
いやいやいや、何のラジオや。
モバイルプリンスさんすげえっすよ。
本当に？
あってちゃんとお話ししてこの携帯のことを聞いたの多分初めてなんですけど、マジすごかった。
昔っつっても1年ぐらい前に、あの絵文字でクマの絵文字あるの分かる？クマの顔、あれを結構この乱用してたわけ、うん、なんか真面目な業務連絡とかでも、はい、なんか真面目にやると怖いって言われるからクマの絵文字を入れてやってたわけ。したらリエさんに、あれどんな気持ちで打ってるわけって言われて、何何何みたいな、怒られるのと思って聞いたら、嬉しいって笑顔とか嬉しいってやると嬉しい絵文字が出てきたりするじゃないですか、うん、はい、あれのどの感情であのクマ出てくるのって聞かれて、リエさんここ押したらいっぱい顔文字出てきますよって言ったら、本当だ
って。あー、リエは使いたかったけど、
そうそう、使いたかったみたい。
いや今度マジでモバイルプリンスさん来て話してほしいことがいっぱいあるんで、今日はもう時間が、ね、ないので終わりなので早いもんで、
変なことでもういっぱい盛り上が
る。、はい、というわけで皆さん、まあ、今日明日ぐらいまではちゃんと台風情報を見て、
はい、気をつけてくださいね。
自分の身を守る感じで、ね、ちゃんとしっかり、うん、情報を見て、気をつけて過ごしていただきたいと思います、はい、今日この後8時から、配信版便秘会ありますので、ツイキャス便秘さんのアカウント、ツイッターのやつ確認してください。お願いします。
お願いします。
はい、はい、というわけで、本日の、木曜オリジンチャンプル以上でございます。お相手は、たこ焼き完食しますともきと、
はい、台風気をつけてください。あらかちなと、
はい、劇ダウゼから秋山ひとみでした。
便秘会でお会いしましょう。さよなら、
ありがとうございました。